このところ毎週の主の日の礼拝で新約聖書の使徒言行録から、まあ、特にこの最近は使徒ペトロの使徒パウロの伝道の様子について記されている御言葉を学びながら神様を礼拝しております。まあ、使徒パウロは前にも申しました通り、キリストの福音を、まあ、それまでのエルサレムとかユダヤといった枠を超えて、まあ、地中海世界へ、異邦人の世界へと伝える上で大きな働きをした人物であります。でそのために、まあ、3度にわたる大規模とも言ってもよい宣教旅行を行いました。で先ほどお読みいただきましたこの19章の1節から10節のところは、まあ、その3度の宣教旅行の中でも、まあ、3度目の宣教旅行の、まあ、初めにエフェソという町に来た時のことが記されているところであります。ただエフェソの町のことが語られていますのは、まあ、この箇所が最初では使徒言行録でも最初ではありません。これまでにもパウロはエフェソに対する伝道といったことに関わったことが何度かありました。まあ、その一つと言っていいと思いますが、まあ、少し 前の16章6節を、まあ、ご覧いただきたいと思います。新約聖書の245ページ、使徒言行録の16章の6節にこのような言葉があります。さて彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、フリギア、ガラテア地方を通っていった。ここにはエフェソという町の名前は出てまいりませんが、まあ、アジア州で御言葉を語ることを、まあ、聖霊から禁じられたとあります。で、エフェソというのはこのアジア州における、まあ、最も重要な都市の一つでありましたから、まあ、パウロの中にはエフェソで伝道しようという計画がこうあったと思われます。まあ、ところがこの時は、まあ、具体的にどういう示しを受けたのかは分かりませんが、まあ、聖霊によってそこで御言葉を語ることを禁じられまして、まあ、そのために、まあ、別の地方へ向かうことになった、まあ、そういう箇所です。エフェソにおける伝道ということをパウロは考えたと、また計画したに違いないのですが、まあ、そのことを神によって、この時は神様ご自身によって、まあ、禁じられて、まあ、別の地方に移っていった、まあ、そういうところですね。でもう一箇所は、まあ、最近学んだところですが、まあ、18章の、まあ、19節から21節、まあ、新約聖書の250ページになりますが、まあ、使徒言行録の18章の19節から21節。読んでみますと、まあ、このようにあります。一行がエフェソに到着したとき、パウロは二人をそこに残して自分だけ街道に入り、ユダヤ人と論じ合った。人々はもうしばらく滞在するように願ったが、パウロはそれを断り、神の御心ならばまた戻ってきますと言って、別れを告げ、エフェソから船でした。まあ、この時、この時もパウロは、短期間でありますがエフェソで伝道しております。そしてまあ、そのことに、エフェソの人々もやはり感じるところがあったと思いまして、もうしばらく滞在して御言葉を語ってほしいと、まあ、要請されるわけですが、まあ、それを断って、まあ、神の御心ならばまた戻ってきますと言って、こうエフェソを離れています。まあ、このようにこれまでは2度ほどパウロはエフェソの町と関わりを持ちながら、まあ、本格的な伝道を展開することはなかったのです。まあ、それは何よりも、まあ、神の御心でないということ、まあ、そのことを示された、そのことによります。まあ、しかしこの19章に至りまして、いよいよ、まあ、神の時が満ちたと言いましょうか。パウロはかなり長い期間にわたって、 まあ、今まで一番今までの中でも一番長い期間を費やしてこのエペソの伝道にこう従事することになります。でここではまず神の御心を求め続けて、またその神の御心に従った結果としてこのエペソの伝道へと至った、まあ、パウロの思想にまず改めて心を留めてみたいと思います。まあ、今神の御心ではないのでエフェソでの伝道を、まあ、しなかったというか、まあ、または短期間で済ませてそこを去っていったと申しましたけれども、まあ、御心だからといって別にパウロはエフェソの町のことを深く考えることもなく成り行き任せにしていたわけではありません。私たちつい神の御心と言いますと、まあ、成り行きに任せましょうというような軽い意味で受け止めてしまうところがありますが、パウロはそうではないんですね。先ほどの18章の21節で、一度エフェソを離れるときに、神の御心ならばまた戻ってきますと言いましたのも、やはり彼の中にはエフェソに対する深い思いと伝道への熱意があったはずであります。社交辞令として、機会があればまた来ますよと口先だけで言ったわけではなくて、いつもエフェソに行って福音を伝えることを心に覚え、またそのことを神に祈っていたのではないかと思われます。そしてその機会ごとに今は御心ではないということを示され、その時にはどこまでも主の御心を第一にしてその御心に従いましたが、それでもなおいつか御心にかなって道が開かれるならば必ずまた戻ってくるという思いに立ち続けていたのではないかと思われます。そしてまさにそのような熱い思いと祈りのあるところに時が満ちて、神の時が満ちて道は開かれていく、そのことを私たちはやはり聖書からそのままに、言葉のままに学んでいく必要があろうかと思います。まあ、19章の一節を見ますと、まあ、それほどこう熱のこもった書き方にはなっておりません。まあ、淡々と、さあ、パウロはやってきましたという書き方になっておりますが、でもその背後には、神の御心を絶えず求めていたパウロの思いがあり、何よりもそのパウロの思いを包み込むように神の時が満ちて、神様の側から道が開かれ、パウロがエフェソについにこのエフェソに導かれたという、そういうドラマがあるということを私たちは思うべきであります。そしてそのように、まあ、時が満ちてエフェソに来たパウロでありますが、その一節によりますと、一節というのは第一節ですね、19章の第一節によりますと、はじめに何人かの弟子に出会ったと言われております。でこの何人かの弟子というのは、まあすでにこの当時エフェソに生まれておりました教会の群れとは別に、自分たちなりの信仰生活を形作っていた、まあ、グループの人たちであったと言われております。まあ、この当時はエフェソの町にも、まあ、パウロが来る前にもすでに伝道がなされておりまして、教会の群れが生まれていました。で前に見ました、プリスキアとアキラという夫婦も、その教会で教会に連なって、まあ、奉仕をしておりましたし、アポロというアレクサンドリア生まれの、まあ、雄弁な伝道者も一時このエフェソで伝道をしましたけれども、それもまたこのエフェソの教会を、まあ、中心として伝道するようにこう導かれていったのです。まあ、しかしその教会とは、まあ、エフェソの教会とは別に、まあ、独自に信仰生活を送っていた人たちも、 まあ、どうもいたようでありまして、まあ、彼らは弟子たちと呼ばれている以上、確かにイエス・キリストの福音を信じ、受け入れておりましたが、やはり教会の信仰からややずれている面もこうあったようです。でパウロはエフェソに来まして伝道をするうちに、まあ、そういう弟子たちがいるのを真っ先にこう見つけたということになります。ただパウロは、まあ、この人たちに対してはあなた方はどうもおかしいと何か論戦を挑んでみたり差別をしようとしたり、まあ、そういうことをしたわけで、また教会から排除しようとしたそういうわけではないようですね。反対にむしろ彼らのその信仰の中に積極的にこう踏み込み関わってまいります。で、2節3節にその時の、まあ、パウロと彼らのやり取りが、まあ、記されておりますので、まあ、そこをもう一度読んでみましょう。2節と3節、彼らに信仰に入った時聖霊を受けましたかというと、彼らはいいえ、聖霊があるかどうか聞いたこともありませんと言った。パウロが、それならどんな洗礼を受けたのですかというと、ヨハネのバプテスマですと言った。まあ、このところから分かりますように、この弟子たちは、まあ、イエス様が来られる前にその道備えをするために召された、まあ、洗礼者ヨハネの教えの伝統に属する人たちでありました。でもちろん洗礼者ヨハネ自身はイエス様こそ来たるべきメシアである、救い主であるということを証しした人物でありまして、なんか間違ったことを主張した人物だというわけではありません。ただその系統、ヨハネの系統を継ぐ弟子たちの中にはイエス様がすでにメシアとして来られた、そして私たちの救いを成し遂げてくださったという点にはあまりこう重点を置かないといいましょうか、その点についてはあまりこうはっきりとしない信仰を持っていたようであります。イエス様が来られて、もうすでに私たちの間に新しい道が開かれたんだという教会の信仰を、信仰に関しては不徹底であり、まあ、どうもイエス様がいるらしいと、イエス様がこういうことをしたということを、まあ、素朴に信じていただけなのかもしれません。そのイエス様が地上でなすべき技をすべて終えて天に昇られ、そして今聖霊が弟子たちの上に注がれて教会が生まれた、そしてその教会が聖霊において今こそイエス・キリストと共に、そのイエス・キリストのご支配のもとに福音を述べ伝えている、そういうことにはあまり関心がなかったようであります。洗礼者ヨハネの洗礼にとどまっていた、それもまたそういう彼らの、まあ、信仰のあり方を示していたのでありましょう。ただここで私たち自身も改めて注意しておきたいと思うんですが、ただここでこの弟子たちの信仰を言いますときに、まあ、彼らの信じているその信仰の内容、その知識が頭の中でこう理解している知識がちょっとおかしいよというだけの話をしているわけではないのです。いや、そもそも信仰というのはこう単なる口先だけの知識とか頭の中だけの問題ではありませんで、私たちの命そのものに、私たちの生活や行動も含めた命や魂そのものに深く関わってくるものです。まあ、もちろんその中で正しい教理や正しい教えということも大切にしなければいけませんけれども、でもそれもただそういう頭の中でそういうことをきちんとしておけばいいということではなくて、そのような神様を知る知識によって私たちがいつも新たにされていく、神様の御言葉を通してキリストの命にいつも新たに結ばれて作り変えられていくということが大切なポイントになります。 で、そうであるからこそパウロはここで彼らにその聖霊とか彼らが受けた洗礼のことを尋ねたんです。で、パウロは聖霊を知っているか、聖霊を、受けましたかと聞いております。で、それはあなたは聖霊というものを知ってますかと聞いたわけではなくて、信仰に入った時に聖霊を受けましたかと聞いたんですね。で、この弟子たちもイエス様をそれなりに信じておりますから、聖霊というものが全く知らないということはないはずなんです。聖霊なんてものを聞いたこともない、そういう答えではないんですね。これは自分が聖霊を受けることができるということ、そういう話を聞いたことがないということなんです。今やイエス様がその救いの御業を成し遂げて私たちの間に臨んでくださり、しかも聖霊において地上の生涯以上に親しく私たちのうちに臨んでくださって、私たちを本当に今新しい命に作り変えてくださる、天のイエス様の命と結び合わせてくださるという、そういう信仰をあなたは知っていますか、その信仰を受け、聖霊を受けてその信仰を生きていますかという質問をパウロはした。それに対して、いや、そんな話は自分は聞いたことはない、イエス様がいてイエス様はこういう立派なことをされた、こういう立派な道が、立派な教えを説かれた、そういうことはよく知っているけれども、それ以上のことを自分たちは聞いたことがない、そういうやり取りなんですね。で、実は洗礼に関してもこれは同じでありまして、どんな洗礼を受けたか、そういう手続きの話をしていれば、誰に受けましたか、どんな洗礼でしたか、いつでしたか、そういう手続き上の話をしているわけじゃないんですね。洗礼というのはそもそも日本語には訳しにくいんですけども、イエス様の名によって洗礼を受けるっていうのは、もともとの言葉ではイエス様の名前の中にこう沈み込むようにして洗礼を受けるって、そういう意味合いなんです。ただこうイエス様の名前を言って名前を唱えて洗礼を受けましたという話ではなくて、その洗礼、イエス様の名前によって受けることによって自分自身がイエス様の存在の中にこう浸されていく、そういう意味合いを持った言葉なんです。で、これは、今日見ませんけれども、ローマの信徒への手紙の6章というところに詳しく書いてありまして、そこではまさに洗礼の出来事は何か、それはまず私たちがイエス様の中に浸されることによって罪に満ちたこの古い私がイエス様の十字架の死に預かってキリストと共に死ぬんだということを言うんですね。この私がイエス様の十字架の死に預かって古いこの自分がまず死ぬのだと、自分の罪に死ぬんだと、そしてもちろんその死んでおしまいではなくて、その古い自分に死んだ、罪に死んだ私がキリストにまた結ばれて、その復活の、キリストの復活の命に預かっていく、復活のキリストのうちにあるその神の命に私たちもまたよみがえらされていく、生まれ変わらされていく、そういうダイナミックな信仰の出来事を洗礼というのは表す、そういう印なのです。ですから洗礼というのはもちろん格好だけの真似事でもありませんし、単なる儀式でもありませんし、また何か自分洗礼を受けて、こういう洗礼を受けてればこの人は救われるんだという何か資格みたいなものでもない。パウロが問うたのはそういう意味なんですね。どんな洗礼を受けたのか、あなたは本当にキリストに結ばれて古い自分に死に、そのキリストと共に新しい命に結ばれてよみがえらされ、 新しい命のうちにこう生きていくようなそういう洗礼をあなたは受けたのか。でどうもその辺がこの弟子たちは分からなかった。つまりそういう信仰というものはそういうこう命の次元に関わるということがあまりピンとこなかったんですね。まあ、使徒言行録に戻りますけれども、まあ、このようなところを問うことによってパウロは彼らの今の在り方、今の位置というものを示したのです。彼らが真面目か不真面目か、ちゃんとした知識を持っているかどうか、そういう何か試験をしたわけじゃないんです。本当にキリスト、信仰によってキリストと結ばれて、その命のうちに本当に結ばれて、古い自分に死に新しい命へと生かされていくような、絶えずそのような新しい命に生かされていくようなダイナミックな信仰の生活を知っているかどうか、そういう信仰に生きているかどうか、でどうもそうではないということがはっきりしたからこそ、そしてこの弟子たち自身もまたそういう信仰とは自分たちはどうも違うところにいるらしいと分かったからこそ、パウロは彼らに改めて福音を伝え、しかもまあ洗礼者ヨハネ、彼らの師匠である洗礼者ヨハネの語ったあの福音をも引用しながら、イエス様を信ずるということはどういうことか、イエス様のうちに生きるという信仰はどういうことかを改めて伝え、主イエスの名によってここで洗礼を授けたんです。この使徒言行録の19章の5節6節に記されている通りです。でそのようにして主イエスの名によって改めて洗礼を授けたときに、パウロが彼らの上に手を置きますと、聖霊が下って、その人たちは異言を話したり、予言をしたりした。そう言われております。もちろんこれは何か聖霊を受けることによって、彼らが自分を失ったような状態になって、現実離れをしたような、この世離れしたようなことを始めた、そういう意味ではありません。キリストの霊である聖霊を受けて、その存在そのものが新たにされて、神の命の御言葉を語ることができるもの、そしてその神の命の言葉を口で語るだけではなくて、生きることができるものとされた、そのことを表す印です。今まで、教会の外にいることによって、まあ、イエス様のことをどこか信じていながらも、その命に預かることがなく、自分たちなりの生き方をしていた彼らが、今、このようにして、御言葉により、また聖霊により、キリストの恵みの真っただ中に迎えられた、そのキリストの命の真っただ中にこう招かれた、招き入れられた、そして自分自身がその新しい命を生きるだけではなくて、彼らもまたその命の御言葉を語るものとして、証しするものとして、このエフェソの教会に連なり、エフェソの教会の一員として主を証ししていくものとされていった。それがこの物語です。まあ使徒言行録は比較的こう淡々とした口調で書いておりますので、あ、そうですかと、読んでるだけでは何か、ああ、そうですかというふうに、終わってしまいがちなところがありますけれども、そういう、こう、神様の、また聖霊における、また信仰における、ダイナミックな出来事がここで起こったということ。で、これが、パウロが、時満ちてエフェソに来た時に、最初に起こった、やはり祝福の、神の祝福の出来事だということですね。このところから、エフェソにおける教会の技がまた新たに展開していったのです。まあ、しかも繰り返しになるかもしれませんが、エフェソの教会の広さ、 まあ、またはパウロの信仰、まあ、もちろんそれはイエス様の広さですけれども、もうそこからそこにこう示されているように思うんです。それまで教会の外にいた人たちが、そのようにして教会の信仰にこう生かされて、またその信仰の教会の中で一緒にイエス様の命を伝えていくものとされていく、まあ、分派のようにですね、自分たちだけでこうちまちまとやっていた人たちが、まあ表舞台という言い方はあまりよくありませんけれども、キリストの命そのものの中で人々にその豊かな福音を伝えていく、そういう役割を与えられたものとして迎えられていった。まさに時が満ちたということをこの物語は示しているのではないかと思います。そしてこれはただ教会の初めの時期にはこんな素晴らしいことがありましたっていう話だけではなくて、私たちに対しても同じように示されていること、問われていることであります。私たちもこの弟子たちと同じようにイエス・キリストの恵みのただ中に今日も招かれているのです。いや、自分なりにやってますから、自分なりに一生懸命やってますから、真面目にやってますということで、まあ、それがいいとか悪いということではないんですけれども、いや、それで済ませるのではなくて、本当に、そのキリストの命そのものの中に、真っただ中に、私たちは招かれているのです。で、使徒言語録の時代のように、何かこう、いや、今聖霊を受けましたとか、異言や予言を急に語り出すということを、もちろん私たちはすることはないでしょうけれども、でも命の根底において私たちに起こることは同じです。私たちもまたこのイエス・キリストの恵みに触れて、いや、そのただ中に浸されるようにして、新しい命を生きるものとされていく、またそれを証ししていくものとされていく、そのことを私たちも大胆に、そして謙遜に受け入れながら、主に自分自身を明け渡していく、その信仰のダイナミックな、その信仰の出来事を生きていきたいと思います。何よりもイエス様ご自身がそのことを望んでおられ、イエス様ご自身がそのように私たちを招いておられるのです。そのイエス様に応え、その招きに応えて、イエス様に全てを委ねつつ、新しい信仰の道を生きるものとされていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、使徒言行録の歩みを通し、時満ちて、エフェソにおいて起こった出来事の豊かさ、あなたの恵みの広さと大きさとを改めて学ぶことができたことを感謝いたします。そして私たちもまた同じようにあなたの御言葉を通し、聖霊を通して、このような豊かな恵みと命のうちに招かれていることを知ることが許され感謝をいたします。どうぞ私たちも古い自分に死につつ、あなたの命へと結ばれていく、キリストの命へと結ばれていく、その信仰の招きに応えていくことができますように。そしてまたそのようなあなたの恵みの豊かさを、私たちの生活を通して、信仰を通して、言葉を通して証ししていくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。アーメン。